じゃあ時間になりましたので、本日のトークライブを始めたいと思います。それぞれの名前はですね、こちらに出ているのでいちいち今日は紹介しませんけれども、すでに皆さんもう中の展示はご覧いただいたかと思うので、今日はですね、このテーマに沿って、話を進めていきたいと思います。私たちアゲインストはですね、こういう展覧会すでに3回目でして、過去に2回やっています。ちなみにここに座っているのが、レギュラーというかですね、毎回企画して展示しているメンバーなんですけれども、こちらに並んでくださっている方がアーティストのゲストの方、それから批評家のゲストの方で、今回このメンバーでやっています。で、お断りしておくことがありまして、中の出品作家で白くて大きな綺麗な作品を展示している中谷美智子さんという女性の作家の方は、今ドイツに文化庁の在外研修で派遣中なので、残念ながら作品のみの参加になってこのトークライブには出られません。前回もですね、女性の作家さんいらっしゃったんですけども、前回もたまたまその方が海外にいらっしゃったので、毎回なぜかこのアゲンストはもうずらっとこう男塾みたいに並んでしまってですね、こうむさ苦しい雰囲気になっちゃうんですけども、意図したものではございません。そういう感じ でこの今回の企画なんですけれども、彫刻を支えるものは何かというテーマでやってまして、で前回が手像と首の像というのをテーマにして、今回が壁とかですね、空間に関わる問題設定してるんですね。でこれって毎回僕らはですね、彫刻にまつわる諸問題をリストアップしてですね、それを一個一個片付けていくというようなことでは全くなくてですね、むしろちょっと場当たり的にやっているところがあります。どういうことかというと、今回はですね、そもそもいろいろ場所を探していく中で、たまたま使える場所がこの絵画塔だったということがありまして、ですから絵画塔という文脈を引き受けた上で、何か彫刻としてこう絵画と何か関連性を持たせた展示ができるんじゃないかということで、このテーマになりました。で、この企画についてもうちょっとお話しするとですね、この内容を考えているときにふと考えてたことが、それはまず第一にパラゴーネということですね。これパラゴーネって伝統的に絵画とか彫刻とかをいろんなジャンルがあるのを比較して考えるという考え方なんですけども、それをもとにして、じゃあ絵画塔でやる彫刻、絵画のように壁にかける彫刻ってどういう意味があるんだろうというのを考えるのを一つの問題設定にしています。それからもう一つは、パレルゴンという、もうパラパラとかパレパレとかつないじゃうんですけども、パレルゴンというものがありまして、これは作品の付属物ということです。作品以外の部分、例えば今回であれば、引っ掛けている金具だったり、こう台座であったり、いろいろ付属する部分があるんですけども、実はそのパレルゴンの部分が作品に劣らず、重要な意味を持っているんじゃないかというふうに、しばしば考えられるんですけれども、この展覧会でもそれを正面から取り組もうとして、こういう問題設定をしています。で今回はですね、大まかな企画を我々メンバーで練った後ですね、ゲストの方々にそれぞれ壁を非常に意識した作品を作ってもらっています。で私もですね、展示を準備している段階ですね、いろいろ見ながらいくつか気づいたことがあります。ちょっとその話をしながら進めてみたいと思うんですけれども、今回の作品の中でですね、壁を皆さんそれぞれ独自の形でいろいろ使っていただいていると思うんですけれども、共通して見えてくるというものがいくつかありまして、その一つ目にですね、ちょっとレイヤーの構造があると思うんですね。例えばですね、飯田さんの作品に分かりやすく出てくるんですけれども、層というものがこういくつか重なり合って、薄いながらもある種の奥行きを感じさせる構造を作品に取り込んでいるんじゃないか。でそれは、壁という後ろに平たい部分が多く広がることによって、よりレイヤーというものが意識されるんじゃないかという、私にとっても発見がありました。もう一つのポイントがですね、シンメトリーの構造というものです。これもやっぱり、壁というものがあって、そこにどのように配置するかということで出てくるんですけども、それぞれですね、作家の皆さんが自分の作品を壁に展示するときに、左右対称であったり上下対称だったり、そういったある種の対称性を意識した上で壁というものを使っているんじゃないか。それは自分の作品を展示するだけじゃなくて、隣り合う他の作品を意識した上でも、ある種のそういう対称性の構造というのを展示空間に取り入れていたんじゃないかというような発見が、私自身もあります。あるいはですね、見ながらちょっといくつか疑問に思ったのはですね、 壁にかけられる彫刻で、まあ、分かりやすく言うとレリーフ的な構造があるんですけども、その薄さの設定というのはどういうようにしてそれぞれの作家設定しているのかなという疑問もありました。まあ、極限まで薄くするともうほぼ絵画と見分けがつかないぐらいになるということもあるんですけども、それじゃなくてある程度のこう彫刻として踏みとどまるレベルがそれぞれの作家で、演繹されているのかなというところも思いました。でそういうところが、まあ、企画というか、まあ、我々がですね展示しながら、僕自身も発見したところなんですけども、そういったことをちょっと議論の土台にしながらですね、次はもう一人批評家のゲストとして参加していただいているこちらに森圭介さんがいらっしゃいますから、森圭介さんの非常に有益なテキストもあるので、そちらの話も聞きながらこの展覧会について考えていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
森圭介です。よろしくお願いします。今回の展覧会をですね、自立ということで、まあ、おのずと立つということですよね。まあ、それは彫刻の、まあ、特に人物像なり、まあ、床に置くっていう作品に関しては、まあ、半ば必然的に、まあ、必要とされる問題だと思います。でただ自立について考えるということで、まあ、今回逆にそれを90度、回転して壁に浮くことで、まあ、自立ということを考えるというのが、まあ、今回の展覧会のテーマだと思うんですけど、僕自身はそのやっぱり床っていう問題をもう一度前提として確認しておくというのが大事かなと思いました。で自立というのは、まあ、19世紀以降の彫刻でも特に床に置かれる、まあ、台座の上に置かれる作品についても同様で、根本的には僕はそれは、自ら律するという意味の自立、それはテキストにもさせていただきましたけど、そういうふうなその作品だけで完結するものが彫刻として求められているというのと、おそらくその自立と自立というのは統合であるイコールであるというふうに、まあ、感じるんです。でその、特にですね、このそれをまあ一番証明するだろうで、かつそれはまあ布石なんですけれども、まあ、証明もしないだろうということも含めての、まあ、参照例としてこの1968年から、72年ぐらいまでの、カロという、まあ、彫刻家の、テーブルピースという作品を、まあ、持ってきました。カロのことは、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、まあ、このカロというものの作家のですね、テーブルピースを、どういうふうにその時代に考えられたかということで、一つあるのはですね、まあ、このカロのテーブルピース、いくつかバージョンあります。でこれらは台座があって台座にはみ出すように制作されているものですね。これをカロは集中的に1960年代後半から制作しまして、例えば上のものは作品ナンバー92番下のものは100番がついています。それぐらい大量に作りました。でこの作品を自立という問題で考えるときに、この作品は立っている台座の上にあるけれども、必ずしもその床面っていうものに限定されず、宙に浮くような形で、作品が作られていて、この場っていうものが結構抽象化されている空間に浮くような形で自立している作品として、意味が充満しているとか、瞬間的にこう作品が構造化されている、全体として抽象的な場の中で自立しているというふうに考えられました。でそれは、一つその自立という問題を考える上で、重要な問題だと思います。床にある台座の上にあるけれども、その場が抽象的になって自立している作品が、まあその1960年代の彫刻の、まあ、あるモダニズムとして評価された。でただそれと同時に問題提起をするべきなのは、例えばこの作品22番の作品ですね。これは割合初期の作品ですけど、まあ、他の作品こういった作品はその角の部分ですね、角の部分を見ると金具がついていると。で抽象的な場をもたらした全体的な彫刻であるはずなのに、よくよく見ると角というところに寄りかかって、作品ができていることがこの金具によってより顕在化しているとも取れる。つまり、 先ほどパレルモンっていう石崎さんの提起ありましたけど、この作品も抽象的な場、自律的な作品というよりは、とても多律的な、むしろその角というものを前面に押し出すような多律的な作品だというふうにも考えられるという、その二重性を持っていると思うんです。で今回、アゲンストで、その自立っていうものを考えるときに、僕自身はやっぱりその自ら律するのか、他に律するのか、その自立と他律の問題として、壁面というものも考える余地があるかなと思いました。で特に個人的にそのアゲンストっていうものを前回もトーク拝聴させていただいて、一つ問題提起をさせていただくとすると、作品っていうものですね、酒造で考えると、首だけですよね。で全体としてのこう自立する作品というよりは、酒造っていうのは徹底的に首だけなわけで、体を変えて部分的なわけです。で、絶対的にその自立するような作品として作れないものをテーマとしている。で今回も僕自身はそのアゲンストっていうのが、その彫刻っていうことを考える際に、部分的であること、絶対的に自立できないっていうことを考えるものとして、今回は壁というものを考える、そういうふうに展覧会っていうのがある種その彫刻の問題を考えるときに、問題を細分化していって、それを抽出して組み立て直すような展覧会の構造というのはアゲンストは持っていると思っていて、それはとても彫刻ということを現代において問題提起する上では面白い問題だなというふうに考えています。最初はこんな感じ
で、はい、ありがとうございました。でせっかくですので、次々にゲストの方々に話題を振っていきたいなと思うんですけども、まず飯沼さんで飯沼さんの作品、まず大きな写真があって、はい、それと比較して見るべき彫刻があって、で飯沼さんの作品が今回の壁にかけるようなものでなくても、普段から写真集とか雑誌の写真から撮られたイメージを立体化させて彫刻作ってますよね。で平面的なイメージを立体化するときに、例えばアニメのフィギュア作るときみたいに、辻褄合わないところを辻褄合わせていくのが 3D 化の手法だと思うんですけども、今回のリリーフなんかはいつもの飯沼さんの作品と違って、辻褄の合わなさ加減をそのまま平面に置き換えられるのかなと思って、で今回飛び出てる作品と平たい作品2種類出てるじゃないですか。そういう中で飯沼さんのその 2D のものから 2D のものから 3D のものの変化の仕方にどういう変化シフトチェンジがあるのかなというのを聞いてみたいんですけど。
そうですね、難しい、質問です
いません
なんですけど、そうですね、僕のバックグラウンドとして日本の大学を出た後ヨーロッパに行って大学を出ているんですけども、そこにいた時にやっぱ彫刻っていう括りは全くなくて、で、現代美術の括りとして写真だとかコミュニケーションとかそういうところに所属していて、で今回こういう彫刻とっぷり彫刻の展覧会に呼んでいただいてすごく光栄なんですけれども、とにかくスタイルとしてはその周辺彫刻にまつわる周辺のもの関わり方、もちろん写真もそうだし、絵もそうだし、そういったものがどうやって作品に関われるのかということを考えていて、もちろんその美術史の重たい部分と現代性というかファッションみたいなそういう軽いようなものがどういうふうに交わっていけるかっていうのをテーマにしているので、そうですね、その写真を使うっていうこと自体もそういうもともとのテーマを重くしないようなところなんですけど、ちょっと話が長くなっちゃいそうなのでちょっと答えられないですよね。
あ、そう、
うまく。
あとこの配布しているテキストにはですね、壁とか台座が問題じゃなくて、こう作り手と見る人の共通理解なんだぞと、お前ら壁とか何強調してるんだみたいな刺激的なコメントがあるんですけどもそういう意味じゃないですか。
そう、これはその、さっきしてくださったフィギュアとか、と勘違いされるんじゃないかっていうような、危険をどうやって回避していく、我々が回避していかなきゃいけないのかっていうのは やっぱそのここに書いてあるようにアーカイブ化するっていうか、まあ、美術史とどうやって戦うかあるいは語り合っていくかっていうのが常に作家として求められていることだと思っていて、まあ、そのポイントで、そんなようなことを言ったんですけれども、うん、そうですね、まあ、その先ほど森さんが言ってたその他律っていう意味では観客が彫刻を立たせてくれてるみたいなところはあるんじゃないかっていうふうに思います。
なるほど。次にですね、木村さんに質問してみようかなと思うんですけど、木村さんの今回の作品も飯沼さんほど直接的でなくてもこう写真に撮ったこう錆山の風景、まあ、それは写真撮るだけじゃなくて自分も実物を見た上で写真撮って彫刻に起こしているところがありますよね。でその錆山を眺める視線の高さをこう、お客さんと壁の彫刻が出かけられている高さに置き換えたり展示してますよね。
あ、はい、そうです。
でその写真とかを平面的な、あるいは自分が見たイメージを立体に置き換えるときにどういう、 こう操作をしているのかとか、あるいはですねその木村さん普段から壁にああいうふうに描ける展示多いと思うんですけども、自分の中でどういうふうにその壁に描ける展示法をこう、定義しているのかっていうのがあれば お聞かせください。
特に壁に描けることは意識してなくて、作るときは、実際に見たときに、まあ、高い位置にいたり、動物とかがいる場所が面白いなと思って作るんですけど、最後に言ったら何でした
っけ？壁にかける彫刻の作り方ってこう自分の中で何か決まったものがあるんですか？あまりこう
ないんですけど、
セルフスタンディングなものは作らないじゃないですか、木村さんは。
ですね、全部壁にかけるか、かける彫刻だと顔とか作らなくても部分的な部分だけ作るだけで済むんですよ。そうすると、顔とか見えなくて可愛い顔とか。
顔作るの苦手なんですか？
いや、実際には顔だけ作ってる作品がほとんどだったんですけど、最近後ろ姿、
後ろ姿、うん、背中で語るタイプで、じゃあ変えましょうか。
いや、あと何でした？
あ、でもそろそろ他の方にもお話しとこうかなと。次に飯田さんに聞こうかなと思うんですけども、
はい、
飯田さん普段なかなか彫刻の素材にされることのない文庫本というのを用いて、
はい、
それをこうすごくこう気の長くなるような作業をこうして展示してますよね。でもちろんその本を展示するときにこう壁というのを有効的に使っていると思うんですけども、今回そのことさらに壁を意識した展覧会に参加するにあたって、何かこうすでに発表していた作品ですけども、何か考えることありましたか？
もう一回その本っていう素材をやっぱり考え直したっていうところはありました。一応テキストの方にも書かせていただいたんですけれども、彫刻が持っている強さっていうのはやっぱり素材がまず一つあると思っていて、でその素材がすごくこう武骨な素材が多いところが彫刻が持っているまず一つの弊害なような感じがしているんですね。でその部分を取っ払うために身近な素材を使うということが一番初めに考えたきっかけだったんです。であとはそこにある本っていうのは僕はもともと好きなものだったので、一応今回展示させていただいている本は、全部は読んでないんですけど、ほとんど大体読んでる本なんです。で読んでいた本を、他の人に見られないために切るっていう行為をして彫刻化するっていうことに置き換えていったときに、その素材を見たときに例えば鉄ですごいのができてるとかじゃなくて、あ、本だ、じゃあ何だろうっていうふうに入り込める、鉄だっていうところからではなくて本の中に先に入り込んでいける、あれなんか切ってあるよとか、あれ文字が読めないよっていうところが、その壁にかけたことによって一番初めに対峙することができる要素になってて、そこが重要な、そこに書かせていただいたんですけども、伝えるっていうことにつながるのかなと
で素材の一番大事なところは僕は文字っていうことを大事にしているので、その文字が伝わらない状態なのにもかかわらず本という媒体を持っているから何か伝わるかもしれないっていうことで近づいていくと伝わらないみたいな、でもそれが視覚になっているっていうところで、その壁に要は彫刻的な要素をなるべく排除するような形として意識した展示をしようというふうに考えていました。で本当はあの壁一面バーッとやろうとかっていうふうに考えてたんですけれども、さっき空間のこともあるって言ってたので、僕の場合井上さん結構高い作品を作ってたっていうのがありましたし、あと本は実際こう 見えたところっていうの楽しみがやっぱり強いと思ったので、やっぱり見える部分までして、あとは数がどれだけ伝わるかっていうところでいっぱい展示するっていう回答をしたという感じでございます。
本を開かれてこう壁に展示してるじゃないですか。で僕らが普段生活でなんかこう読みかけの本をあたり机に置いたままね、席離れたりしますよね。でそういうことを考えると、飯田さん作品もこうある程度の大きさの題材に平置きで並べるっていう可能性もあると思うんですけど、そうじゃなくて壁に貼るのを選択するのは何か理由があるんでしょうか。
やっぱ背拍子ですね。その背拍子をここで見た後こういくっていう、この行為がすごくその彫刻的だなと思ってるんです。僕はなんか 3D
を平に置いちゃうと背拍子を見る可能性が消えちゃうわけです
ね。こうなるとこうじゃないですか。でもあれだとこうなるっていうのは、その後ろの石膏像もあるんですけど、3D ならではのこう動いて見れるっていう要素と、それをまあなるべく彫刻として出すっていうことを意識してたので、その壁にかけるっていうことが重要、あの作品に関しては重要なのかなというふうに思ってます。
なんか今言われたと思ったんですけど、今回の作品全部飯田さんに言われたようにこう見た後こういきますよね。みんなどの作品も、
うん、
こう見た後こうああみたいな、その壁からの出方を確認するのが結構感傷としてあったんで、それなるほどなと思いました。じゃあ次に大畑さんに最後聞いてみたいと思うんですけど、実は大畑さんの作品は、作品のまあ成り立ちとか、作品の内容からすると、その壁に展示するっていうのはその最終形ではなくて、その見たものをこう最終的にこう鑑賞者というか、そのお客さんが身につけたりこう触ったりするところが、まあゆくゆくはコミュニケーションのゴールとして設定されていると思うんですね、
はい、
なのでこう大畑さんの作品の場合、こうこの展覧会にあってちょっと特殊で、壁というのはそのまあ過渡的な何かのコミュニケーションのまあ途中の段階にあるのかなという印象を受けるんですけども、その点に関してはどうでしょうか。
普段イベントのような形で、まあ、パフォーマンスのような形を、まあ、自分の表現形態としているので、今回壁面で展示するっていうのは久しぶりだったんですね。でただ見せたいものを配置するという意味では壁面は悪くないなぐらいの感じで今回は展示しました。
でその展示の仕方がこうなんかこう標本が並べられているような、非常にこうグリッド状にきれいに並べられていて、まあ、標本的な図鑑的な展示だと思ったんですけども、それはやっぱりこうああいう、まあ、キノコとかの有機物とかそういうなんかこうある種博物館的なイメージがあるオブジェだから、そういうのが選択されているのかなと思いました。
基本的にものづくりのプロセスとして形を作るっていうことは僕は一切やめてるタイプなんですね。で、壁面に置かれているものは、ジュエリーのような姿をしているものもあれば、その素材になるようなもの自体を置いたりしています。というのは、僕にとってはジュエリーを見せたいっていうんじゃなくて、素材と、まあ、素材に自分はなんかこう近づきたいっていう願望があって、でそれを理解するために、身につけたりとか食べたりっていうことによってよりリアリティを感じられるんじゃないかっていうところで、基本的にはジュエリーという形に落ち着いているだけで、実際はまあ
そのできればその制作しているプロセスみたいなところが見えてきたらいいなと思います。